皆さんこんにちは、ジャパンファーストレイディオです。今週はまん延防止期間が9月30日まで延長になった石川県からお送りいたします。この放送は日本第一東北信越の提供でお送りします。今回の配信は9月の21日です。9月21日といえば何の日だか皆さん分かりますでしょうか？そうですね、中秋の名月です。そこで今回のジャパンファーストレディオは中秋の名月についてお話ししたいと思います。最近のジャパンファーストレディオはいよいよ選挙も近づいてきたということもあり、もうがっつり、日本第一党だったので、今回はちょっと横道それる感じになりますけども、よろしくお願いいたします。中秋の名月っていうのは秋の夜長を楽しむ天体ショーです。お月見をするには昔から秋が最適だと言われておりますよね。秋が最適な理由っていうのは2つありまして、1つ目は月の高さがちょうどいいっていうことです。太陽の場合は夏に高くて冬に低くなりますよね。夏至の日が最も高くて冬至の日が最も低いということなんですけども、月の場合はその真逆になるそうです。夏に低くて冬に高くなるということですね。冬至の日が最も高くて夏至の日が最も低くなるということらしいです。ですからその秋と春は月を見上げるには最も適した季節ということになるそうです。で、二つ目の理由は天気ですね。春霞と秋晴れってよく言われるように、春は雪解けの影響で空気の中の水蒸気が多く残る季節です。ですから霞がかかったような空になりやすいんですけども、秋の場合は空気がユーラシア大陸からやってきた乾燥した空気になりますので、すっきり晴れて一年の中でも最も月が美しく見えるという時期になるということです。ですから、秋がお月見には最適なシーズンだと昔から言われているゆえんですね。中秋の名月って毎年日にちが違うんですけども、本来ならば旧暦の8月15日の夜に出るお月様のことを指します。で、旧暦の場合は新月の日を毎月の1日としますので、そこから数えて15日目がだいたい満月になります。で、満月のことを十五夜とも呼ぶんですね。で、今私だいたい満月って言いましたけども、これ実は月が地球を一周するのに30日じゃなくて 29.35 日っていう、もう微妙なズレがあるみたいなんですよ。ですから今私はだいたい満月って言ったわけなんですけども、まあほとんど満月といえば満月なんですけどもね、このわずかなズレのおかげで実は中秋の名月イコール完全な満月にならない年の方がこれ実は多いみたいなんですよ。で、私なんかも中秋の名月イコール満月ってずっと思ってたんですけども、今回調べてみてこれ初めて知りました。で、ここで皆様に朗報なんですけども、今年の中秋の名月9月21日はこれ実に8年ぶりの完全な満月だそうです。で、さらに嬉しいことに、今年から3年間は中秋の名月の日はこれ完全な満月になる年だそうです。で、旧暦の秋っていうのは7月、7月、8月、9月に当たりますよね。で、それを初秋、中秋、晩秋って言うんですけども、中秋の満月の日を 中秋の名月ってだから言うんですね。旧暦の8月15日ですので、まあ現在の私たちが使っている暦に直すと約1ヶ月ぐらい、まあ、ずれが生じているんですけども、ですからこれまた毎年決まった日にならないということになっております。ちなみに昨年令和2年はこれ10月1日でございました。で、今年が9月21日で、来年令和4年はこれ9月10日だそうです。中秋の名月っていうのは秋にお月様をめでる風習なんですけども、これもともとどこから来てる風習か皆さんご存知でしょうか。子供や孫に聞かれた時に日本人として大人としてちゃんと説明できるようになっておきたいですね。で、これもともとは古代の信濃風習が日本に入ってきたみたいです。で、時代は平安時代、遣唐使によって日本にもたらされたのが始まりみたいですね。で、最初のうちは平安貴族の間で行われてた風習みたいなんですけども、時代が遡りまして江戸時代になると庶民の間でもこの中秋の名月っていう風習が浸透してきたらしいです。で、今でもですね、信濃の方では中秋節といって、中秋の名月、お月様をめでる日があって、その日は祝日らしいですよ。で、信濃人にとっても、この日は重要な日だというふうにウィキペディアには書いてありました。まあ日本ではね、お団子なんですけども、信濃の方では月餅っていうお菓子を食べる日というふうに、まあウィキペディアには書いてありましたね。で、同じような風習は信濃とか、日本だけでなく、朝鮮とかベトナムにもあるそうです。日本では月の模様を餅つきをしているウサギに例えますよね。で、これ結構私衝撃だったんですけども、高校生ぐらいの時ですか、世界には月イコールウサギじゃないっていう国が結構たくさんあるっていう、こう事実を知りまして、かなりびっくりしたのを私覚えております。で、少しご紹介してみると、シナの方ではこれウサギはウサギなんですけども、薬草を煎じているウサギに見えるようです。で、ヨーロッパ行きますと大きなハサミのカニ、アメリカでは髪の長い女性、南米ではワニとかトカゲとかロバに、例えられているそうです。で、中東の方行きますと、まあ、イスラム圏ですかは吠えているライオンで、南半球オーストラリアでは笑う男性だそうです。で、他には本を読むおばあさんという地域もあるみたいですね。で、面白かったのが朝鮮なんですよ。で、朝鮮はどういうふうに見えているかというと、これ実は日本と全く同じなんです。餅つきをしているウサギだそうです。で、まあ、これそれぞれ国民性がね、強く出てる部分だとは思うんですけども、それぞれの由来なんてね、こういろいろ調べていくと面白いなーって私なんか思うんですけどね。まあ、興味ない人は興味ないんでしょうけども、まあ、リスナーさんの中に一人ぐらい私に共感される方もいてほしいなっていうふうにも思っております。綺麗な満月を見ると写真を撮りたくなりますよね。で、私も写真撮るのが好きで、まあ、いろんなものを撮ったりするんですが、私の経験上、月と桜っていうのは非常に難易度の高い被写体です。もう月なんてそれ単体でね、写してしまうと、もう単なる天体観測だけの写真になってしまうんですよね。ですから私はまあちょっと工夫して、こう建物と一緒に写すようにしたりとか、これちょっとねラジオなんで伝えにくいんですが、近くに川とか池なんかがあると、そこの水面に反射させた月なんていうのも写真に撮るとなんか結構面白い被写体になるんですよね。ですからもう写真撮るときはもう月単体じゃなくて何かと一緒に月を写すということをやってみると結構面白い写真になると思います。 私たち現代人は忙しい日々を毎日送ってますので、月をめでるっていうことも少なくなってきてるんじゃないかなっていう気がします。で、この放送を聞かれている方も朝かもしれませんし、昼かもしれませんし、夜かもしれません。もしかしたらもう9月21日過ぎちゃってるかもしれませんけども、もし9月21日にこの放送を聞かれている方で間に合えばですね、たまには月をめでてゆっくりと秋の夜長を過ごすっていうのも、これまた贅沢な過ごし方ですね。贅沢な時間の使い方だと思いますので、たまには月見なんかしてゆっくり過ごされるのもよろしいかなと思っております。はい、では今週のジャパンファーストレディオはこの辺で終わりにしたいと思います。北信越からジャパンファースト。では、次週までさようなら。